シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部のお得意です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はメルトについて話します。
はい。
この映画は7月25日公開のベルギーオランダ合作で、111分です。 PG12 ですね。
うん。
もうちょっと高くてもいいんじゃないかなと思う。
そうですね。結構ね、きついシーンはありましたね。
で、現代が、ベルギー語でヘッドスメルト。
うん。
オランダ語なのかな、ちょっとわかんないけど。で、英題がフェイトメルズですね。
うん。
それは溶けるとき。
うん。
で、監督がフィーラー・バーテンス。
うん。
で、原作があって、リザースピットの原作があり、
はい、
脚本がそのフィーラー・バーテンス、まあ、監督とマーテン・ロイクスという二人ですね。
うん。
マーテン・ロイクスさんは映画 .com 的にはこのメルトしか出てこなかったですね。
うん、
映画 .com の説明を読むと、少女時代のトラウマを抱える女性の儚くも美しい復讐劇を描いた、ベルギー・オランダ合作によるリベンジスリラーということです。
うん、
では、おとけいさんお願いします。
はい。この作品、まあまあ、とても良かったんですけど、まあ、かなり重たい作品だなという感じですね。
うん。
で、まあ、監督のインタビューとか、まあ、そのタイトルにもあるように、まあ、メルトです。まあ、溶けるというかね、そういう意味ですけど、はい、ちょっと僕はその、まあ、解放感というか、
うん、
なんか、何かからの解放みたいなものは、そんなにはちょっと感じられなかったんですけど、まあ、そこを意図してるかちょっとわかんないですけど、っていう感じはちょっとありましたね。
はい。
ちょっと重たいのが残るなっていう感じはありましたね。
うん、
で、良かった点を、まあ、一つですかね、言ってあげますけど、やっぱりその、この、あらすじというかね、作品紹介にもあるように、まあ、本当にひどい話なんですけど、
はい、
少女時代のパートはとても美しかったですね。
うん。
うん、まあ、俳優の演技も、その、映っている風景とか、まあ、絵も、すごい良かったですね。
はい。
で、僕はもちろん男性なんで、当然少女時代っていうのは過ごした経験はまあないんですけど、
うん。
まあ、でも、それでも、こう、そのまあ、少女時代の、まあ、13歳っていう設定ですかね、エヴァが。確かね。うん、まあ、ちょうどその、子供と大人の境目みたいな、境遇にいるエヴァの心境が、まあ、手に取るかのようにわかるというか、伝わってきたなっていうところはすごい良かったですね。うん、まあ、その、例えば、父親と母親の間に、まあ、板挟みというか、まあ、二人が喧嘩しているシーンで、彼女が見せる表情とか、うん、まあ、つまり、うん、まあ、父親の誕生日のシーンがすごい印象的ですけど、
うん、
まあ、父親が、まあ、お祝いされてるんですけど、だんだんイライラしてきて、
うん、
で、そのイライラを感じ取ったエヴァが、まあ、なんとかその場を作ろうとするみたいな、
うん、
その時の表情とか、
うん、
その時の言葉とか、まあすごいわかるなって思いましたし、
うん、
あとはその、まあ、ひどいことがあって、まあ、まあ、レイプをされた後ですよね。
うん、
まあ、優しくしてくれてたあの、近所の肉屋のおばさんですよね。
うん、
そこに、まあ、母親が頼りにならないんで、助けにを求めにそのおばさんとこ行くんですけど、
まあ、店の裏手でしたからね、もともと現場が。
そうね、うん、うん。でも、助けてくれると思ってたんですけど、自分を結局助けてくれなかったんですよね、そのおばさんがね。
ね。
で、まあ、ちょっと裏切られたというかね、なんでっていうような時の表情とか。
息子を選んだとか。
そうですね。だから、まあ、なかったことにしたってことですね、結局簡単に言うと。うん。まあ、そうですよね。見て見ぬふりをしたというかね、そういうことですよね。うん。まあ、そういうところですよね。まあ、だから、まあ、本当に、彼女がレイプされるシーンとか、まあ、手とかね、足とかしか映んないですけど、
うん、
まあ、あれが、少女時代の、それまでのね、思い出というか、その、シーンが美しい分、あのシーンが本当に悲惨に映るというか、
うん、
そこが、まあ、すごい刺さるというかね、印象的でしたし、
うん、
まあ、あと、彼女の、その、エヴァの、まあ、恋心みたいなとかね、まあ、そういうのもすごい、うまく描かれてたなっていうふうに思いましたし。
うん。
まあだから、それを体現した、そのローザ・マーチャントという 実際には16歳ぐらいみたいですけどね。
そうですね。
うん、の演技すごいやっぱり良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
2023年サンダンス映画祭のワールドシネマドラマティック部門で最優秀演技賞、
はい、
ですよね。受賞した
よね。はい。まあだから今後、まあ、俳優を続けるかどうかちょっとわかりませんけど、すごい注目ですよね。
うん。
で、まあそうですね。まああと演技じゃないですけど、ひっくり返った亀とか、
うん、
虫がひっくり返ってるのとか、
うん、
あれもなんかすごい印象的でしたね。
そうですね。
その後自分で立ち上がれるか上がれないかみたいなこととかね。
サブスタンスにも出てきましたよね。
ありましたね。で、まあ気になった点、まあそんなに文句をつけることもないんですけど、
うん、
まあ僕は、まあ最初の方からもう冒頭からその氷っていうのがすごい、出てきてたじゃないですか。
はい。
氷準備してるし、謎々の答えも氷が出てくるわけですけど。
はい。
だから、大人になったエヴァが、まあ、でっかい氷を用意してるわけですけど。
うん。なんか2回出てきますもんね。
そうそうそうそう。あれになんかすごい意味があるのかなと僕は思ってたんですね。
うん。
でも、結論から言うと、そんなにひねりはなかったですよね。
そうですね。
そう。だから、謎々の答えのまま、まんまだったんで。
そう。まあ、ここに何の意味があるんだろうって僕は思って。まあ、もちろん見てる方にとって意味あるんですけど。
うん、
その物語上、
そう、ね。
キャラクター相手に対する。
うんうんうん。
その、なんか隠喩みたいになんのかな、これは。
うん。それが、ちょっと期待外れっちゃ期待外れでしたね。
うん。うん、
そう。その、今、松さんおっしゃったように、本当にあれで復讐になるのかっていうのを僕はちょっと疑問に思ったんですよね。
うん、
多少はなるんでしょうけど、
うん、
でも、おそらく3人、実際にあの場にいた男の子2人と、まあそのお母さん1人ですよね。
うん、
あの3人は結局昔と同じようになかったことにすると思うんですよね。彼女が自殺したって。
うん、
その、彼らは自殺した理由とか知ってるけど、
うん、
警察には多分話さないし、なんで自殺したんだろうかわからないみたいなことをね、言って、なかったことにしちゃうだろうし、
うん、
まあ両親もきっと、まあ多少は悲しむんでしょうけど、
うん、
本人が思ってる以上には後悔しないんじゃないかなって思うんですよね。
うん、
多分、両親とか家族にも復讐、まあ特に母親かな、まあ父親もかな、まあ、を恨んでたようなね。まあ、嫌ってましたよね、彼女はね。
うん。
っていう感じあるんですけど、なんか、あの方法が復讐として正解だったのかな、みたいなことを、ちょっと僕は思ったってとこですかね。
うん。
まあ、でもそういうことじゃないのかもしれないなって思いながら考えてはいるんですけど、ちょっとわかんなかったですね。
うん。
なぜ彼女はあの方法を選んだのかとか、うん、まあ、なんなら、どうして自殺するっていうところまで行ったのか、みたいなところも、まあ、はっきりとはちょっとわからなかったなっていう感じですね。
うん。
うん。とりあえずそんな感じです。
はい。ありがとうございます。僕もこの作品はすごい良かったですね。
はい。
まあ、これも顔を捨てた男と同じで、
うん、
こうなるんだろうなと思ったらこうなったっていう作品ではあるん
です。そうですね。
まあ、予告編を見る限りですけどね。
うん、
うん。でもなんかやっぱ、作り方が非常に丁寧だなっていうのは思ってて、
う
ん、
そうですね。
現代パートと過去パートの対比がとてもうまいですし、
うん、はい、
例えば過去パートは夏で、
うん、
薄着でみんなこう、はつらつとしてて、
うん、
降り注ぐ太陽のもと、
うん、
過ごしてるみたいな、うん、まあ開放感があるような感じだし、はい、でも現代パートはもう暗い感じの
照明だし、そうですね、なんか夜が多いし、
寒いし、
はい、
まあ氷もあるっていうのもありますけど、
うんうん、
喋ってるシーンもあんまないし、
そうですよね、うんうん、
まあもちろんあるんですけど、基本一人で過ごしてるから、
うんうん、
なんかシーンとしてるし、
はい、
その対比もすごいいいから、
うん、
現代パートを見てる時点で、あ、なんかあったんだろうなっていうのはすごい分かってくるし、
うんうんうん、
これからなんかしようとしてんだろうなっていうのもすごい、うん、こんな感じがずっと続くのが、うん、まあ良かったですね、
うん、
その画面からそういう情報を与えられるっていうのを説明することなくできるっていうのは素晴らしいですし、で、おとっけいさんが言ってましたけど、僕は自殺したきっかけも、
うん、
なんとなくわかるし、
うん、
レイプまで至ったところも、すごく、そこもうまく描いてるなと思っていて、
うんうんうん、
まずその過去の話から言うと、その、まあ、まずおとぎさん言ったみたいに、親がクソで、仲悪いじゃないですか。
うん、
で家には居場所がないし、お母さんはなんか妹ばっか可愛がってる感じがするし、
うんう
んうん、で、酒飲んだくれてるから話し相手にもなってないし、うんで、友達と過ごすことが唯一の救いだったけど、三人をまとめていたお兄さんが亡くなっちゃってるのもあるし、で、友達自身も実は、そうなやつだっていうことも。
まあまあそうですね。
お兄さんがいた時はまだ抑えてくれてたんだけど、それが亡くなってクソな部分がいっぱい出てきちゃって、ああいう、まあ、ハレンチな遊びをしだして、で、そうこうしてるうちに、まあ、隣に越してきた子と仲良くなるんだけど、その子と、まあ、うまくいきそうになったけど、馬を殺してしまうっていうことも起きたりとか、
はいはい、
で、友達だと思ってたその男二人からも、実は、なんか、軽んじられてるっていうか、
うんうん、
まあ、可愛くないと思われてることから、もう、縁を切りたいけど、うん、こいつらにちょっと一気に報いてやるってことで、
うん、
隣の子に対して、その、なんだ、まあ、持ちかけるわけですよね、答えを教えてあげて。
はい
でもそれが逆に裏目に出てしまってっていうところから、うんまあ、彼女がどんどん、なんていうかな、追い込まれて、友達もどんどん失っていって、
うん、
そこに至ってしまうのはもう仕方なかったなっていうふうに僕は思ったんですけど、
うん、
彼女にはほとんど落ちではなかったというか、
そうですね。
うん、っていうところの描き方がうまいというか、
うん、
観客がそこにすごい彼女自身に落ち度があるような描き方だったら、またちょっと感覚が違ってきたと思うんですよ。
うんうん、
でもすごいそこがうまく丁寧に描かれてるから、その部分っていうのはすごい、なんていうかな。そういう疑問みたいなのはあんま、持たないようにしていると。
うんうん、
一方、現代パートも、最初そのまま暗そうな主人公が、同僚に酒飲もうよってみたいな感じで誘われるんですけど、うんうん
はい、
行かないし、
うん
言っても、なんか変なこと言ってるし。
そうですよね。なんかうまく、やっぱコミュニケーションが。
取れないんですよね。
うんうん、
だそれがレイプされたから、男はみんなそういう目で私を見てるっていうふうに思ってるから、
あの
発言に至っちゃった
ら、そうですね。
そういうことしない限り、私となんか飲みたいと思ってないはずだみたいな。
うんうんうん、
自信のなさからそういうふうに思っちゃったんだと思うんですけど、
うんうん、
で、さらにはその、ルームメイトだったのに、離れていっちゃって、
うん、
しかも仲良く、悪くなっちゃったじゃないですか。
はい。
もう縁切れるのかな、みたいな、
うん。
で、妹との連絡も無視してたりとか、
うん、
もうそこら辺で、なんか一気に、もう悪いことが起きまくって、
そうですよね。
そういう状況で、三銃士のメンバー二人が、
はい、
なんか幸せそうな Facebook かなんか投稿を見てしまって、
うん、
一気に思い出すわけじゃないですか。
そうですね。
多分彼女は、日々、その、過去のその事件に囚われてたと思うんですよ。
うん。
やっぱよく僕はそういう経験ないですけど、まあそういうことされた人っていうのは生活の中心がやっぱそれになっちゃうというか、
うん、
それを思い出したりとか思い出さなかったとしても何かこう記憶のどっかにあるみたいな、
うん、
だからまあレイプはよく精神的な死だとか言いますけど、
うん、
まあそういう感じで生きてたと思うんですけど、
はいはい、
それなのにさらにその Facebook 嫌なことが起きた自分にの状況の中で Facebook を見てしまって、
うん
もう私はもう幸せになれないから少しでも彼らに嫌な思いをさせてやるっていうか思い出させてやるっていう意味で、うんまあ、死んだとは思うんですよ、
うんうんうん、
でまあ自殺っていうことをしようと思った時に思い出したのがやっぱあの謎謎だから
あなるほど、ね
まあ、その方法を取ったのかもしれないんですけど、
うん、
元木屋さんが言うように物語的にはあれは我々には意味伝わるんですけど、
うん、
本当に復讐としては成り立ってんのかっていうのは、
うん
どうなのか。もうちょっとだから、その、パーティーがあった時に、革新的なことを叫ぶとか、
うん。そうですよね。そうすんのかなと思ったら、まあ、うまくいかなかったというか、なんか、そこまでなんなかったですもんね。
でも、もっと特定的に、私はレイプされましたって、一言目で言っちゃえば別に言えたはずなので、
うんでねう
ん、だから、なんか、リベンジスリラーみたいなの書いてるけど、リベンジになってないような気もするんですけどね。う
ん、なんかその、カタルシスがあんまりない。ですよね、うん、映画的にね、
うんうんまあ、そこはだからそういう映画にはしないようにしたんだとは思うんですけど、
確かに、
うんまあ、彼ら自身もなんか多分 やっちゃった罪について全く忘れてる感じではないと思うんですよ。
はい。
自責の念はあるような気はするんですけど、うんうん、その自責の念を強めた効果はもちろんあったと思うんですけど、
うん、
なんか彼らの地位、社会的地位がなくなるとかそういうこともなさそうなんで、
うん。
まあ、どけさんが言ったみたいにちょっとどうなんだろうなっていうのは思いましたね。
うん、
あとは、あれですね。まあ、おとけさん言ってたみたいに、はい、主演の、少女時代の役やったローザ・マーチャントは、
はい、
16歳なんですけど、うん、あの出発演の時に、
うん。
でも16歳だとしても、あのシーンを撮ったのは大丈夫なのかなっていうのはちょっと。
まあね、そうですよね。
結構長かったから、うん、思ったより長いじゃないですか、シーンの中。
そうですね、うん。
もうちょっとなんか、短くしてもよかったんじゃないかな、みたいな。
うん、
最初から最後まで撮ってるようなレベルの長さだったから、はいはい、うん、ぼやかして描いた方が良かったのかなと思うんだけど、効果的には薄くなっちゃうのかなとか思ったり、
うん、まあその辺難しいところなんでしょうね、
うん、
もちろんインタビュー読む限り万全の体制でやってるというのが書いてあるんですけどね、
うん
うん、どこまでやっていいのかっていうのはまあ難しい、
ね、そうですね、
年齢もまあ微妙っちゃ微妙な年齢ですしね、
うん、
あと原作があるんですけど、これは、
うん。
その俳優が原作読んでて、まあ中身知ってるんですよね、うん、だからね、うん、どういうことが起こった。だからまあ、うん、まあそこもまああったのかもしれないですね。
まあね、うん、そうですね。
理解はしてると。
うん。で、最後に、思ったんですけど、
はい、
あの謎々あったじゃないですか。
はい。
あれ、日本人だったら結構子供でも答えれるんじゃないかな。
ああ。
なんか、金田一とか、
そう、う
ん。コナンとかにありそうな、
うん、うん、そう。そんな難しいかって僕は思いながら見てました。
誰も答えられないってあり得るかなとか思って。そうそうそう謎々のレベル、向こうは低いのかなってちょっと思って
、うん。昔だったからと。
でもあれインターネットあるからそんな昔じゃないですよ、ね。
そんな80年代。
もうちょっとじゃないですか。90年代。90年代後半ぐらいですか、う
ん。まあまあ、全然ありふれててもおかしくないですもんね。そういう本が全然あってもある。
うん、
おかしくないし、うん、あのそうじゃない間違った答えを出す方が僕は逆に難しいなって思ったぐらいで、
うん、
よくそんな答え思いついたなみたいな風にちょっと思いながら見てましたけどね、
うん、だからこの事件は日本だったら起こり得なかったんだよね、すごい言っちゃったっていう、まあそんなとこですかね、
うん、
まあもう一回見たいとはちょっと思わないですよ
ね。ああ、そうですね、ちょっとね、うん、
うん、まあでもよく丁寧に作られた映画だなっていうのは。
そうですね。その、ああいうことが起こらないんだったら、もっと見てたいなって思うんですけどね。
あそこ省略しか、もうちょっとぼやかしてくれれば、
ああ
、起こらなければいいですか。
起こったらもういい。まあ、起こらないのが一番いいんですけど、それは。
うん、まあもちろんもちろん。
うん、
それ違う話になる
んですか。もちろんもちろん、そうなんですけど。
あ、それだったらあれに近いですね。あの、なんだ。アイルランドかなんかの少女が、
はい、はい。
おばさんの家かなんか。
おばさんの家行くやつですね。行く
やつ。
あれも、
ね、あれに近くなりますよね。
そうそうそう。まあ、うん、まあ全然話違うんですけどね。
違います
。そういう作品も全然この監督だったら撮れるでしょうね。これ、僕はそう思ったんですけど、
はい。
まあ、あれほど重たいことじゃなくても、なんか、いつか復讐してやりたいと思ってることって、
うん。
誰しも一つや二つはあるんじゃないかなって思ったんですけど、そんなことないですか？
え、子供の時のことですか？
いや、あの子供じゃなくても別にいいんですけど、まあ、まあ、基本的には過去のことですよね。まあ、僕は、
あるんですか？
まあ、あるっちゃあるんですよね。あそこまでひどいことをされたことはないですけど、
まあね、
もうちょっと軽いことですけど、うん、まあ、なんかいつか、暇と機会があれば復讐してやってもいいかな、みたいなことを思ってることはあるんですよね。そう、人を殺すとかそういうことはしないですよ、もちろん。
はいはい。
まあ、なんか告発するとかね、その程度のことですけど、
うん、
例えば会社に、昔いた会社に、仕返ししてやるとかね、
うん、
昔の知り合いに仕返ししてやるとかね、
うん、
っていうようなモヤモヤを抱えてることって、みんなあるんじゃないかなって僕は思って、まあ、そういうのを思いながら見てたんですけど、
うん、
自分も、まあ、思い当たるなと思いながら、
うんうんうん。
で、しかも、Facebook っていうのはすごい、なんだろう、まあ、これも良くない発明だなと僕は思うんですけど、
うん、
あれって、まあ、もちろんあれで楽しく使ってる人もいるんでしょうけど、 あの、昔の知り合いと繋がるっていうことが結構多いじゃないですか、あれって。
はい。
まあ、使い方にもちろんよるんですけど。
うん。
だからそういう意味で嫌なことを思い出すなんかきっかけに結構みんななってんじゃないかなと思って。まあ、もはや使ってない人が多いかもしれないですけどね。
僕も。まあ、ああいう、しかもああいう時っていいことしかあげないですしね。
あの、個人的には僕、Facebook やってる人、あの、まあ、聞いてる方でもいるかもしれないんで、あの、怒られるかもしれないですけど、
うん、
Facebook って基本、なんか、いいことしかみんなさん載せないじゃないですか。
まあ、もちろん、それ、うん、インスタもそうでしょう
けど。そう、なんかそれがすごい気持ち悪いなって思ってて、僕は。いつも眺めてるんですけど。
SNS 全般そうじゃないですか。
まあ、でも、まあ、ツイッターは逆じゃないですか、なんか、むしろ。
そうですか？
そうでもないですか。なんか、ツイッターの方がもうちょっと、こう、
うん、
暗いこととか嫌なことも、愚痴とかもガンガン流してるんですか。それは実名じゃないっていうのはね、きっとあるのかもしれないですけどね。うん、なんか、あの、たまに、まだ僕もアカウント残ってるんで、Facebook 覗くんですけど、何にも面白いことはないなって思いながら、眺めてるっていうか。
日本人はあんま Facebook やっ少ないですね。
でしょうね。うん。まあ、あとあれですかね。あの、父親と母親の関係みたいなとか。
うん。
うん。僕最初見たときは、あの、すごい嫌な父親だと思ったんですよね。
うん。
自分の誕生日みんなで祝ってくれてるのになんで怒るんだよって思ってたんですけど。
はい。
後々から考えると、まあ、母親もまあまあひどいなって思って。
いや、そうっすよ。
うん。あれはまあ、あの父親が怒っても怒鳴っても仕方ないかなってちょっと思ったところはありましたね。
どっちも悪いですね。
まあ、どっちも、もう、
そう。奥さんもだから飲んだくれなのがもう不満が溜まってんでしょうね。
うんうんうん、で、まあ、あのシーンに限って言えば細かく見ると、冷蔵庫を閉めないっていうね、閉めろよって思うんですけど。
うんうんうん、
なんで閉めないのっていうね。それがわざわざ父親が何回も閉めに行くみたいなね。
だらしないんですよね。
そうですね。そういうことですね。
うん、だらしないという言葉がぴったりな人だと思う。
でも離婚してないんですよね、あの二人ってね。
そうですね。
うん。それが不思議。
まあ、うちもでも両親仲悪かったんで、あの感じわかるんですよね。子供からしたら、そろそろ切れるぞ、これ、と。わかるみたいな、うん。はい。
はい。
そんなところですかね。
はい。
はい。では、今日はメルトについて話しました。では、また聞いてください。お願いします。
お願いします。